今日与えられた聖書の御言葉は、ルカ福音書だけが伝えている大変有名な物語であります。ある意味真面目な話というよりもですね、これを聞くおそらく大阪の子どもたち、ゲラゲラ笑い始めるんです。私もそうでありました。なぜならば、帳消しにする、これがテーマの意図したコントではなく、意図した笑いを取ろうとか、そういうことを意図した茶番劇ではなく、本当に結果喜劇になってしまった、そういう有名な話であります。最初に出てくる罪深い女がこっそりファリサイ派の家に入ってきて、見つかんないようにイエス様に何か品物を渡そうとしてこっそり入ってきた。でもつまずいたかなんかしたんでしょうね。その香油が入っていた壺を、当時寝転びながら食事をしますから、その寝転んでいるイエス様の足にぶっかけてしまった、こぼしてしまった。大変、どうしよう。隠すために、帳消しにするために、彼女はおそらく、自分、女性は髪の毛切りませんから、それで拭こうとした。最初はこぼしたものを自分でどうにかしようとして始めた。それがだんだん焦っているわけでありますから、イエス様の多分足元から頭の方まで、顔の方まで行ってしまった。そういう思いがけないハプニング、自分が犯してしまったミスを、まあ自分で責任を取ろうとして、帳消しにしようとして行った。ただごめんなさい、今自分でやります、そんなふうにこうもう言う余裕もないんでしょうね。一緒に食事をしていた人から見れば、なんだこの人は、何をやってんだ、そんな怒りのような、なんて失礼なやつなんだ、そんな思いが食事の育ちからは生まれるでしょう。ただその必死な女性の様子、また内心でこの女は何してんだろう、バカじゃないか、そう思っているような、まあ、真面目なファリサイ派の人々の様子を見て、イエス様がある金貸しの例え話を持ち出された。意図しないハプニング、これを用いたイエス様が神の国とはどういうところなのか、それを明らかとしてくださった。その意味で大変有名な物語であります。ざっとこの話の今流れを申し上げましたけれども、まず最初36節から39節で思わぬハプニング、これが起こります。そしてそれを見ていた、まあ招待者側の、主催者側のファリサイ派の人の名前がここで初めてシモンだと名前が明らかになる。44節から47節はこのもう慌てふためいている女性のこの不思議な奇妙な、その 行動を見ていたイエス様が、そのある意味失敗を用いて、名前が明らかになったシモンに対して、神の国とは何か、救いとは何か、これをお語りになる。そして最後48節45節、50節まではいわゆるハッピーエンドであります。イエス様との関係が、女性とイエス様の関係がつながった、そういうハッピーエンドで終わる。ずっとこの中で響いているのは、この帳消しにするということであります。もう一つ見る、このことも一つのテーマでありましょう。39節にイエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、いわば何やってんだろうこの人は、そのどうにか自分の失敗を帳消しにしようとしている女性を見ていたファリサイ派。そして44節シモンに言われた、この人を見ないか。二つの見るという言葉が出てきます。日本語としては見るという訳でありますけれども、本文ではそれぞれ違う見るという言葉が使われています。最初の見るは、いわばその女性の意味のわからない行動、表面上のものだけを見ている。二つ目の見るは、イエス様がこの女性のその行動や姿の意味を考えてごらん、考えてみなさい、その意味での見るでありましょう。この一切名前が出てこない罪深い女性というのは、おそらく娼婦のことだろうと考えられています。娼婦、この言葉の響きの中に軽蔑や、また本人自身も自己嫌悪を持っている、そういう響きが込められています。誰も好きでそんな仕事を選択する人はいないと思います。むしろ何かしらの理由や原因、状況によって追い詰められて、そういう仕事についてしまったのでありましょう。そしてそういうなりわいをしている娼婦を利用するのは、大体というか男性側であります。軽蔑をする側の人間が、その軽蔑すべき事柄を利用している。女性の方はそんな視線は本当に嫌になるぐらい味わっていると思います。自分でも自分をかばいきることができずに、結果として受け止めること、許せなくなってしまっているのではないでしょうか。そういう関係がこの帳消し、人間関係の中にある。イエス様はおそらくそのところを憐れまれたのだろうと思います。横との関係や、また自分との関係の中にある受け入れられない、むしろ軽蔑し、自分で自分が許せなくなってきている、これをイエス様はご覧になったのだろうと思います。最初は名前が記されていないファリサイ派の人、この人の招待によってイエス様は彼が企画した食事の席についています。まあ イエス様のことを尊敬して招いたというよりも、このイエスという男は何者なんだ、そういう見定めるとか見極めるとか目踏みする、そういう感覚で彼は招待したのだろうと思います。もしハプニングが起こらなければ、きっと何か立法問答のようなものを持ち出して、そのイエス様の答え解釈に対してイエス様のことを見定めようと決めつけようと考えていたのだろうと思います。それへこの女性が引き起こした喜劇ハプニングは、彼にとっては逆に好都合だったかもしれない。その気持ちが、この人イエス様がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのに、内心で考えていた、この言葉に表されています。イエス様が預言者なら目の前の女性が罪深い女だと分かる。ファリサイ派の人はあくまでも、シモンはあくまでも表面的な喜劇、滑稽な様子しか見ていない。そういうシモンに、あなたに言いたいことがある、イエス様が呼びかけます。その人自身に呼びかけて、これはおそらく軽蔑しているだろう、そういうシモンの行動、それを見ているのではなく、このシモンというその人そのものをご覧になっている。そして金貸しの例え話がなされます。表面しか見ることができない私たちは、たくさんの借金を帳消しにしてくれた人を、してもらった人を羨ましく思い、そんなふうに気前のいい潔さを持つ金貸し、これにきっと憧れを抱くのだろうと思います。イエス様が使っている金貸しは、両方の借金を帳消しにしてやった。この帳消しとは、恵みとか贈り物を贈る、恩恵を与える、授ける、示すという意味であります。去年の夏、この教会で文区の修養会が行われました。その時講師が恵みと恵む、この話をしてくださった。それと同じであります。恵みっていうのは受け取るものであります。恵むっていうのは与えるものであります。与える、恵む、もらう、恵み、金貸しは恵むを与えていた、送っていた。お金を借りていた人たちはその恵み、これを受け取っていた。もらう側の恵みの方は、43節でシモンが帳消しにしてもらったと答えていますから、全く受け身系です。受け身系で受け取る、これが恵みです。一般社会ではこんな自分が大損をする、太っ腹な金貸しにはまず出会うことはありません。戸一の金利で暴利をむさぼるのが、いわゆる金貸し業、金融業で、わざわざ自分が 丸損するようなことをするなんてことはありえない。金融業だけではなく、損をするようなケースっていうのは倫理的に道徳的には美徳と言われていますけれども、実際にはそれが起こる可能性は万に一つでもありえない、極めて低いのがこの私たちの現実でありましょう。そういう中で生きているシモンにイエス様は、借金を帳消しにされた2人のうちどちらが多くその金貸しを愛するか、そう問われます。シモンは帳消しにしてもらった額の方が多い方だと思います。そう答えるとイエス様はその通りだ、一応その答えを認めてくださる。ただこれは心底の同意ではなく、あなたが判断したのは正しい、でも実際にはあなたはそれを納得してないでしょう。テキストとしては合っている、ただそれは自分の言葉、自分自身につながってないでしょう。そういう意味であなたの判断は正しい、でもあなたは納得してないでしょう。そういうふうにお答えになるわけであります。表面しか見ていないゆえに、頭では正解、でも気持ちではそれに追いついてない、そのことを指摘される。指摘した上でこの人を見ないかと、罪深い女のそのもっと奥の方にある内面へと共に進まれるわけであります。この女性の行動ではなく、この人自身を見ないか、招待状がないのに上がり込み、イエス様に近寄り、最初の小さなミス、これを慌てて帳消しにしようとしていく、この滑稽な様子、それでしか見ていない、でもこの自分で自分のミスを帳消しにしようとする、人から見ればなんだこいつは、そう鼻で笑われるような、またこれをイメージした大阪の子供なんか本当に平気でゲラゲラ笑います。そういう滑稽さ、奇妙さ、自分のミスを何度か自分で取り繕おうとする、この行動を無言で受け入れている、それがイエス様であります。無言で受け入れるイエス様が実は金貸しで、帳消しにされた二人がシモンと女性でありましょう。帳消しにしたイエス様が言うのです。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するか、その答えというか神の国の答えが47節であります。この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる、許されることの少ないものは愛することも少ない。イエス様のこの言葉をストレートに伝えているのは、この女は多く愛したから、その多くの罪は許されている。 少しだけ愛され、許されたものは少しだけ愛さない。これは以前の口語訳の言葉でありますけれど、こっちの方が多分原文に近いと思います。多く愛したから多く許されていることを表現している。勘違いするのはこの愛するということが許してもらうための条件ではなく、許されている、許された、この事実の認識だということであります。イエス様に対して愛や奉仕という行動をしているのは、それをしている人がイエス様から金貸しから帳消しにされたように、イエス様から自分で自分を愛しきることができない、そういう自分自身を許された、この許されたことが理由であります。許されているこの事実を知っているからこそ、許してくださった金貸しイエス・キリストを知っているからこそ出てくる行為でありましょう。表面しか見ないシモンが代表している人々が、自分は誰にも借りはない、むしろ自分は積極的にたくさんの奉仕や愛情を表現している、だから正しい、自分には許してもらわなければならないところは一つもない、そう罪に対して神の御前で罪がないと鈍感になっている多くの人々の代表だろうと思います。名もなき女性は自分でも自分が許せない、受け入れることができない、そんな自分を金貸しであるイエス様が良しとしてくださった、一人の人間として、一人の許された人間として許してくださるお方である、許しを与えてくださることを全て無言で受け入れてくださった、許しを施すお方である。許してもらうためには何でもしますという条件ではなく、許してもらったからこそそれを喜ぶ行為として、イエス様は女性とシモンの行動の比較をするわけであります。イエス様は女性の行動だけを無言で受け入れたのではない、自分のことを憎むというか受け入れようとしていないファリサイ派、その名前を明らかにすることで、まあ、今現代風に言えば、無神論者って言ってもいいかもしれない。自分のことは自分で守っている。自分を自分とするためには神様なんかいらない。むしろこんなにきっちりやっている自分のことを神様は認めるべきでしょう。そんなふうに考えてしまう人、神の前で実は大きな罪を犯しているのに気づいていない人、このすべてをイエス様は無言で受け入れてくださっている。 そのすべての罪を無言で背負い、十字架の上で身代わりの死を受けてくださっている。そして三日目に復活をしてくださっている。最後にイエス様が女性を祝福します。あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい。この当時、安心していきなさいっていうのは、さようなら、達者でいろ、その別れの挨拶だったそうであります。それはですね、おそらく自分のことは自分でしっかりやるよ。ヨハネに福音書に出てきましたけども、ピラトはイエス様のことの死の責任は自分にはないってこう手を洗いました。あれと同じであります。自分のことは自分でする、古い人間の姿でありましょう。でもこの別れの挨拶をイエス様は古さの中、ここから新しい方、私があなたと関係を持つよ、十字架の関係を持つよ、もうすでに私はあなたを許しているよ、このイエス・キリストから与えられる信仰の中に引っ張り出す挨拶としてくださっている。自分のことは自分でする、自分の罪は自分で帳消しにしようとして頑張る、その古い生き方から新しい生き方、自分の罪を自分でどうにかしよう、その生き方から、この自分の罪をイエス・キリストが十字架の上で死んで三日目によみがえってくださった、この贖いによって引き受けているよ、許されているんだよ、自分の世界から新しい私との関係の中に、救いの関係の中に安心して向かってきなさい、そう招いてくださっている。神の国への招待状であります。十字架の招待状というか、十字架の許しの言葉をイエス様はこの女性に与えてくださった。神の国は、イエス・キリストの十字架は、自分の行為や自分が条件で救われているのではなく、ただイエス・キリストの贖いの死、死から復活される、この命の中で始まり、この命が与えられている。これを信じ、従い、信頼する。この信仰が与えられています。このお方をどうして私たちは愛さずに折れるのでしょうか。このお方をどうして私たちは押し合ってなお自分の古さを持ち出すことができるんでしょうか。このお方はその古さ、罪を全部 十字架において帳消しにしてくださった方であります。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様ご自身が命を恵む金貸しとして、命貸しとして十字架の上で許しを成し遂げてくださいました。この関係の中に私たち一人一人を招き入れてくださっておられます。どうか許されたものとして十字架の主を信じ、信頼し、安心して許されたものとしての新しい生活を生きることができますように、また許されたものがやがて許されたものの礼拝を捧げる神の国に向かうこの歩みをどうぞ最後まで十字架の贖いによって復活の命によって守り続けてください。この祈り感謝して救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。